Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのお便りをいただきましたので順に紹介させていただきます。まず目に入ったのがおはがきに、なんとイムレイさんのあずきバーの写真を貼ってくれてるんです。残暑お見舞い申し上げます。いつもこの土曜日の8時は心待ちにしております。いつもこの番組にいろんな思いでたくさんの方がお便りを寄せている。ああそうなんだと私は聞きながら嬉しく感じております。そしてみおけいさんが番組の最後に、今日も番組を聞いていただきまして本当にありがとうございましたとおっしゃる中、私は心の中でこちらこそありがとうございましたと言っております。福和倉コマーシャルも、なるほど、キリンの鳴き声ももうなんだと言いながら一つ一つうなずいておりますとのことです。ありがとうございます。かよこさん、木津川からお便りくださいました。いや、なんという心意気、こうしてわざわざ小豆バーを切り抜いて金魚さんの絵はがきを貼ってくれて、にぎやかなおはがきに、そしてリスナーさんと会話をしてくださる、そして私の、最後の言葉まで受け止めてくださる、このかよこさんの心意気に本当に感動しております。ありがとうございます。さあ続いての方です。おはがきいただきました。オレンジの風さん、ありがとうございます。みおけいさん、ラジオでは先日お内仏のお参り方、そしてお墓について教えていただき本当にありがとうございました。話を聞いているうちにまた新たな疑問が生まれました。私は日頃から生活費の節約を心がけており、できる限り間食を買うのを控えております。ただこの猛暑、酷暑、たまにはいいかと思わずスーパーで手にしたのは井村屋さんのボックス小豆バー抹茶でした。とっても美味しくって幸せな気分になります。次はボックス小豆バーミルクを買おうと思います。妙計さん、決して無理をしないでくださいねとのことです。オレンジの風さん、なんと可愛らしいことをおっしゃるんでしょうね。オレンジの風さん、ありがとうございます。さあ続いての方です。ひろやんさん、ありがとうございます。いつも、イムレイさんの栄養感、水羊羹を笑顔で頬張っております。さあ今地蔵盆の準備をしております。お地蔵様の前掛けを縫っております。若いお母さんから、なぜ布地は二重にするんですかと聞かれました。妙計さん教えてくださいとのことです。あ、なるほど、新鮮な質問ですよね。前掛けを二重にするっていうのは張り感を出すためだと思っております。やはり一枚だとテレテレになるので、やはりギャザーとか入れた場合には二重にしたら張り感が出るんですよね。ピーンと張ったり立体感が出るので、そういう意味で二重にするんですよね。そしてまたお地蔵様の、なぜ赤い前掛けをするかというと、お地蔵様は弱者の味方なんです。ですから、子供さん、そしてなかなか自分一人で力が出せない子どもさんから大人の方、補助を必要とする方も守ってくださる仏様なんです。そういう意味で赤い、赤ちゃんをイメージする前掛けをするんですよね。貴重なおはがきをありがとうございます。さあ続いての方です。ペンネームご近所さん、ありがとうございます。みおけいさん、土曜日の8時を楽しみに拝聴させていただいております。初めてお便りさせていただきます。実は妹の主人が2年前の夏58歳で他界いたしました。癌でした。入退院を繰り返しながらも最後の最後まで仕事をさせていただき、 皆様に感謝でした。夏になりますと妹が話をしてくれます。それは主人の一時退院の時の楽しみは痛みがある中、お風呂に井村屋さんの固い小豆葉を持ってお湯に浸かることだった。これが大好きだったそうです。小豆葉に感謝いたします。毎年夏になりますと、この弟のことを思い出させていただく一品です。酷暑です。妙計さん、くれぐれもご自愛くださいとのことです。はい、私はお会いしてないんですが、この、妹のご主人様がお風呂に入って痛みに耐えながら、だけど楽しみは小豆葉をお風呂の中で食べられるということ、もう光景が浮かびます。痛い、一瞬の痛みをこの小豆葉で忘れたかったんですね。そしてお風呂に入ることによってほっこりしたかった。最後まで生き抜かれたんですね。ペンネームご近所さん、ありがとうございます。私も自坊の本堂より合唱させていただきます。続いての方です。コロタンさん、ありがとうございます。ニュースで運賃不足のカードを持っていなかった低学年の児童を運転手さんが降ろして、炎天下の中2時間も歩いて自宅に帰らせたというニュースを聞き、胸が痛いです。やはり思いやりの心って大切ですよね、とのことです。きっとバス会社さんにしては、この運転手さんにしては規定に沿ったんだと思うんですね。でも全てカチカチにガチガチに規定に沿ったからいいということでもない。やはり柔軟に臨機応変に対応することも大切なんですよね。もちろん後々バス会社さんは深く謝っておられたので、このことに安心したんですが、また児童の方も安全に帰られたことは安心なんですが、本当そうですよね。コロタンさん、ここに思いやりって必要なんだなと感じております。ありがとうございます。さあ続いての方です。しげおさん、ありがとうございます。妙計さん、8月1日の大谷祖廟の仰天講座お参りさせていただきました。初めての大谷祖廟、そして河村妙計さんのお話を聞き本当に良かったです。私たちは不安な出来事をたくさん持っておりますが、お話を聞きながら仏さんに見守られてるんだなと実感いたしました。そんな8月2日、知人からコーヒーが届きました。これも妙計さんの講座のおかげですとのことです。そうですか、ご縁がつながったんですね。初めて大谷祖廟さんにお参りくださったということで、ご縁を感じております。また大谷祖廟さんはね、納骨のイメージがあるんですが、赤ちゃんが生まれた時の初産式とか仏前結婚式も執り行うんですよ。赤い毛線がダーッと引いてあって、歴史ある画経殿という建物がありましてね、そこでいろんな方がお祝い事もなさってるんです。だからぜひ皆さんね、ご利用なさってください。さあ続いての方です。おはがきをいただきました。ラズベリーさん、ありがとうございます。妙計さん、番組を聞いていて、お内仏の話に納得いたしました。私はいつもお内仏の写真に語りかけています。大好きな祖父には本当に足の訓練をしてもらって、私のために時間を作ってくれました。亡くなってから私は心で感じているんです。私の妙計さんへの感謝は、少しでも身近に亡くなった人のことを思うようになったことです。私の心の満ち足りた時間です。感じたままありがたいです、とのことです。ああ、なんと粋なこと。私への妙計への感謝は、身近に亡くなった人のことを思うということ、まあ、そう言っていただいてありがとうございます。そしてもう一つ追加するとしたら、亡くなった方は、お浄土におられます。お浄土は阿弥陀様のお浄土です。 そこに諸仏となって、仏となっておられますので、そこに南無阿弥陀仏の合唱をお願いいたしますね。ありがとうございます。さあ続いての方です。おにぎり娘さん、ありがとうございます。みおけいさん、スタッフの皆さん、お盆休み返上で放送ありがとうございます。汗をかきますのでシャワーを浴びます。蛇口をひねればきれいな水が出る、ありがたさを本当に感じております。ウクライナやガザはじめ世界各地で貧困にあえいでる方を思うと胸が痛みます。自分のものは見切り品ばかり買う生活で本当に微々たる額ですが、寄付をさせていただくようにしております。一秒でも早い平和を望みますとのことです。本当そうですよね。もう戦争をやめてほしい、戦うことをやめてほしい、このために誰一人幸せになれないということを知ってほしいんです。奮い立たせてるこの拳を下ろすことはできない。でも自分の感情のためになぜ多くの命が失われていくんでしょうか。人間の感情はこのぐらいこう怖いことなんですね。小さな火がもう延々と燃え盛っていくという怖さなんですね。このことをもう一度改めて、おにぎり娘さんのおはがきから皆さんで共有できたらなと思っております。続いての方です。道夫さん、いつもいつもお手紙をありがとうございます。私も大谷祖父さんの納骨を20年間利用させていただいております。納骨式前初めてお参りさせていただきました。ありがとうございますとのことです。こちらこそありがとうございます。まだまだたくさんのお手紙いただきましたが、次回紹介させていただきます。